弟兄姐妹们平安。
兄弟姐妹の皆さんこんにちは。
今年世界有很多的乱象。
今年世界中は本当に狂ったような現象が多くありますけれども。
有疫情、有蝗灾、有水灾，那也有国与国之间的纷争。
疫病があり、イナゴや水による災いがあり、さらには国の間での紛争があります。
我们也从各样子的新闻当中看到了社会的动乱，也看到了一些战争的威胁，还有更多的就是在这个时刻有许多异端的横行。
私たちはニュースをいろんなニュースを通してこの社会の社会の乱れやまた戦争の恐れまた異端のはびこりを感じています。
特別是当这个世界越是动乱，异端就会越是火药。
この世界が狂っていくと、それと同時に異端というのが出てくるんです。栄えてくるんです。
特別是東方閃電，他们现在被称为是全能神教会。
特に全能神ですね、全能神教会です。
他们在全世界呢，至少有60个以基督教名义的基督教的名义的一个网站。
彼らは全世界において少なくとも、キリスト教を名前キリスト教を名乗ったウェブサイトが少なくとも60個はあります。
他们用这样的方式来混浊基督徒的视线。
彼らはこのようにしてキリスト者の目を盗んでいるんです。騙しているんです。
然后他们又在媒体宣传上是砸了重金。
また彼らはメディア広告において大金を費やしているのです。
如果我们今天在 YouTube 上打上基督教电影，
もし今日私たちが YouTube でキリスト教映画というふうに検索するとしますと，
你会发现前面跑出来很多都是全人真教会的电影。
検索して最初に出てくるいくつかはすべて全能神のビデオなのです。
然后他们还有拍 一部电影叫做《何处是我家》。
さらに彼らは私の家はどこにという映画を撮りました。
而这部电影呢，甚至还入围了奥斯卡金像奖最佳电影剧本的提名哦。
この映画はなんとオスカー賞にノミネート最優秀映画賞にノミネートされるほどのものでした。
我稍微翻了一下看看。
ちょっと開いて見てみました。
哇，很感人啊。
結構感動的な。動画です。
可是一般人根本分不清这些内容的对错。
けれども普通の人はこの映画を見てもこれが正しいのか間違っているのかは分かりません。
根本不知道在这种感动的背后是地狱敞开的大门。
普通の人にはこの感动的なストーリーの裏には地獄への道が門が開かれていることに気づかないのです。
就是为了要试图引诱人离开神去相信那些人为的宗教信仰。
これらは人々を誘惑して神様の愛から離れさせ、そのような人による宗教に導いているのです。
所以我特别要提醒主内的弟兄姐妹哦，如果你想要查一些圣经资料，千万不要去网路上随便乱查。
なのでここにおいて今一度皆さんに忠告しておきたいのは、もしキリスト教のものを調べたいときは決してウェブサイトを使って検索しないでください。
至少更多的问一下属灵的长辈，或者是问牧师长老，这些网站可不可以使用？
少なくとも教会の先輩やまた牧師先生などにこのウェブサイトは大丈夫なのかと質問をしてみてください。
当然，我们相信神所创造的世界，它其实是美好的。
もちろん神様が創造されたこの世界は美しい一面もあると思います。
可是我们真的看见整个世界的趋势，就跟圣经所预言的一样，它是逐渐朝向一个灭亡的方向。
けれども現実的にこの世界は聖書の予言と同じように滅びの道へと向かっていっているのです。
而且总有一天我们要面对基督。
いつの日か私たちはイエス様の前に立ちます。
总有一天基督耶稣要再来。
いつの日かイエス様は再臨されます。
而如果我们不是走在这一条永生的道路之上，将来我们全部要面对的是黑暗。
もし私たちがこの生ける永遠なる道の上を歩んでいるのでなければ、私たちの前に広がるのは暗闇ばかりです。
所以我们今天成为基督徒，我们并不能够在原地踏步，而是我们要向下扎根，我们要向上结果。我们才会成为一个成熟的基督徒。
なので今日私たちがキリスト者として生きるときに私たちはその場足踏みをしてはならないのです。私たちは下に根を張り上に身を結ばなければならないのです。そして私たちはきっちりきちんとしたキリスト者として歩んでいく必要があるのです。
我们才有那个能力来分辨对错，我们的信心才能够坚定。
そのようにすれば私たちは正しいものと間違っているものを見分けることができます。そして信仰がより固く立っていくことができます。
今天我要用三点来跟大家分享今天的经文。
今日は三つのポイントを用いて皆さんにこの聖書箇所の分かち合いをしたいと思います。
第一。
一つ目。
属基督的人要多结果子。
キリストにあるものは多く実を結ぶ。
其实我很喜欢用百分比来形容我们对主耶稣基督的信心。
私は 100% で私たちがの神様に対する信仰を表すのがとても好きです。
如果我们完全相信圣经是神的话，耶稣是基督，他是神，第三天从死里复活，将来他必要从天上再来啊，他已经从死里复活，将来还必要再来。如果我们有这样的信心，那我们的信心就是百分百。
もし私たちがイエス・キリストは救い主であり、神様であり、3日目に死からよみがえられた方であるという心思いを持っているのならば、私たちのその思いは 100% であると思います。
我再强调一次，当我们是完全相信的时候，那才是百分百。
ここでのポイントは完全に信じる。ならばあなたは 100% 信じていると思います。
我常常提醒弟兄姐妹，只要我们还有一点点怀疑，就不是百分百。
私はよく兄弟姉妹にこのように言います。心に少しでも疑いがあるのならば、それはもう 100% ではないのです。
就算我们是 99.9% 相信耶稣，
たとえ私たちが 99.9% キリストを、イエス様を信じていたとしても、
这 0.01 的几率也会成为魔鬼引诱我们离开神的教会的一个机会。
この0.01% をサタンはつけ込んで私たちを神様から引き離すチャンスとするのです。
就好像今天我们在家里，
今日私たちが家族のうちにあって、
我们相信我们的父母亲是我们的亲生父母，对不对？
私たちは自分のご両親が自分の本当の肉親の親であることを信じていますよね。
今天我们跟孩子在一起，我们也相信这孩子是我们亲生的，对不对？
また子供といるときに私たちはその子供が本当に自分の肉親の子供だと信じていますよね。
有没有人会一边养育孩子一边想说，我这个孩子是不是抱错了？
誰かここには子供を育てながらその子供は病院で間違えて連れてきた子じゃないかと疑う人はいますか？
有没有人会99%相信这是我的孩子？0.1有一个percent我不确定。
ここには99%この子は我が子であると信じていて1%いや違うんじゃないかっていう人はいますでしょうか？
我想应该不会有吧。
多分いないんじゃないかと思います。
通常我们跟家人在一起，我们就相信我们就是家人啊。那99%可能是有1%不是家人。
普通私たちが家族と過ごしていたら、私たちはもうその人は家族だというふうに思います。決して 99% 家族であって 1% 違うんじゃないかって思うことはなかなかないと思います。
你知道，光是有这个1%哦，这个有时候很可怕的。
この 1% があったら、それは本当に恐ろしいことになります。
我有一个亲人。
私には親戚が一人の親戚がいます。
我先跟大家讲，这是真的哦。他跟我说，他的父亲呢，在他小时候就一直在怀疑他到底是不是亲生的。
これは本当の話なんですけれども、その彼の、お父さんは小さい時、彼が小さい時から彼が本当に自分の子供なのかを疑っていました。
我看一下他，再想一下他的父亲，一模一样啊，长相都一模一样啊。
私は彼と彼の父を見てみると、うり二つなのです。
可是他父亲就是不晓得哪根筋不对，总是有一点怀疑。
けれども彼の父はどのネジが間違っているのかわからないけれども、いつも疑いを持っていました。
终有一天，他父亲忍不住了，就拉着小还小的他跑去验 DNA。
ついにはある日、その父は子供を連れて DNA 検定に行きました。
弟兄姐妹，如果你被你的爸爸拖着去验 DNA， 你是什么感觉？
兄弟姉妹の皆さんどうでしょうか？もし自分の両親に DNA 検定に連れて行かれたらどうでしょうか？
而且我想我们也知道 DNA 这个鉴定有时候还就也不会是百分百哦，所以 DNA 鉴定出来啦，99%他们是亲生的父子。
さらには私たちは DNA 検定も 100% 正しいというわけではないことも分かっていますけれども、この DNA 検定がで、をして、それが出て結果を見ると、この2人は 99% 親子であるという結果が出たのです。
可是就是有这个 1% 他父亲就是会怀疑。
けれどもその 1% にその父はどうしても疑いを持ってしまうのです。
所以他跟我讲说，他从小到大被他父亲拖去验了三次 DNA。
なのでその親戚は言うのです。彼は小さい頃から大人になるまで父親に三回も DNA 検定をに連れて行かれたんですと。
虽然说他是笑笑的跟我讲，我听了觉得很不是滋味。这是什么父亲啊？
彼は笑い事のように私に話してくれたけれども、私はこのお父さんはなんていうお父さんだろうかと思いました。
今天属基督的人不会怀疑耶稣是基督。
今日キリストにあるものは決してキリストを疑いはしないのです。
就好像父母亲不会去怀疑这是我的亲生孩子是一样的道理。
それは親なるものが子供を本当に自分の子供であるかを疑わないのと同じです。
而当我们有这样的一个信心的时候，我们就更加的不会去怀疑这个耶稣他到底是不是神，他到底有没有第三天从死里复活。
私たちがこのような信仰を持つのならば、そこには決してイエス・キリストは本当に神様であるのか、または本当に3日目に死からよみがえられたのかという疑いもないはずです。
但是如果今天我们的信心不完全，我们就会发现遇到困难的时候，我们就是没有办法完全信靠主耶稣。
けれども、もし私たちの信仰が完全なものでなければ、私たちは困難にぶち当たったときに、この神様は本当の神様なのかと疑い始めます。
背叛耶稣的加略人犹大就是最好的例子。
裏切りのイスカリオテのユダは、最も良い例えだというふうに思います。
他是主耶稣的门徒，他跟随了耶稣三年半。
彼は弟子でした。彼はイエス様に3年半もの間ついて行っていたのです。
或许他一开始还真的是相信这位耶稣是基督。
もしかしたら彼は初めは本当に完全な信仰でイエス・キリストを信じていたかもしれません。
可是他的信仰不正确，他的信仰不完全。
けれども彼の信仰は正しくなかったのです。100% ではなかったのです。
所以他并没有完全的按照着圣经的教导来相信这位耶稣。
なので彼は完全に聖書の教えに従ってこのイエスキリストに従ってはいなかったのです。
所以他信心总是有些裂痕。
なので彼の信仰にはいつもひびが入っていたのです。
最终因着他的怀疑，他出卖了耶稣。
最終的に彼は疑いのゆえにイエスキリストを売りさばいてしまったのです。
因着他的怀疑，他的生命没有结出好的果子来。
彼の疑いの上に、彼の命は良い実を結ぶことができなかったのです。
就连他的同伴都称他是一个贼。
彼の同胞同じ弟子でさえも彼を盗人だというふうに呼んでいたのです。
他虽然说是葡萄树上的枝子，可是他却是一根不结果子的枝子。所以我们看见神最终就将他剪去了。
彼は確かにブドウの木の上の枝でしたけれども、それは実を結ばない枝なのです。なので最終的に神様はそれを取り除かれました。
反过来说，那些连结在葡萄树上、愿意结果子的人，神就会祝福他们。
逆に言えば、 その木に残っている枝はそこでキリストのうちにあって実を結ぶのです。
就好像彼得。
それはペテロのようです。
在约翰福音六章记载着一个事迹。
ヨハネの福音書6章にはこのようにことが書かれています。
耶稣在加百农传道的时候，有很多的人因着很多不同的目的都跟随着耶稣。
イエス様がカペナウムというところで、メッセージを語にいたときに多くの人はそれぞれ違う目的でイエス様についていきました。カペナウムまでついていきました。
那耶稣知不知道呢？
イエス様はそれを知っていたでしょうか？
他当然知道。
イエス様はもちろん知っていました。
所以耶稣跟他们讲了一篇很难懂的道。
なのでイエス様はとても難しい話を彼らにされました。
以后大家听到牧师讲很难懂的道，千万不要走人啊！
どうぞ皆さん、牧師が難しいメッセージをしていても離れないでください。
这些跟随的人哦，他们听到耶稣所讲的道，他们听不明白。
このイエス様についていた多ついていった多くの人たちはこの難しい話を聞いてわからなかったのです。
他们甚至觉得说这个道甚难懂，嗯，我们就是听不懂。
彼らはこのように思ったのです。なんというメッセージだ。私たちには難しくてわからないと。
所以就有很多人就离开了耶稣。
なので多くの人がキリストを離れていったのです。
圣经没有说多少人离开耶稣。
聖書にはどのくらいの人が離れたとは書かれていません。
可是我们可以想象那时候跟随耶稣的人有上千人。
けれども私たちはその時イエス様についていった人が数千人以上いたことは容易に想像がつきます。
而这些人走以后，耶稣转头过来问十二个门徒。
そしてこの人たちが去った後にイエス様は振り返って十二弟子に聞かれたのです。
问他们说：“你们也要离开我吗？”
イエス様は十二弟子にこのように言われました。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。
我们可以想象到底有多少人在那个时刻离开了耶稣。
皆さんどうぞ考えてみてください。この時どれほどの人がイエス様を離れていったでしょうか。
最终留下的竟然只有那十二个门徒。
最終的に残ったのは十二弟子だけだったのです。
但是彼得这时候回答耶稣说。
けれどもシモンペテロはこのように答えました。
主啊，你有永生之道，我们还跟随谁呢？
するとシモンペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。
我们不知道那时候的彼得，他的心中是什么滋味。
その時のペテロの心の内を私たちは知りません。
圣经也没有特别讲他到底在想些什么。
その心の内について聖書は特に解き明かしてはいません。
可是当彼得这样说的时候，我们就知道说他是全然相信耶稣是主。他才能够称呼耶稣为主。
けれどもペテロのこの言葉から私たちはペテロは完全な信仰を持って完全にこの方を主というふうに信じていたことがわかると思います。
就算他还没有办法完全明白耶稣基督是主的这个含义，但是至少他还是将耶稣基督当成是自己的主人、他的主宰、他的老师。
もしかしたらこの時ペテロは主という言葉の意味を本当に深くは知っていなかったかもしれません。けれども彼はこのイエス・キリストを自分の主人だというふうに認めていたのです。
因为他有这样的想法，他才能够表态说他认为耶稣有永生之道。
このような信仰が彼のうちにあったから彼はあなたは永遠の命の言葉を持っておられますというふうに言うことができたのと。だと思います。
之后我们就看到他的人生真的是在所谓的磕磕碰碰当中被神修理干净。
その後のこのペテロの人生は言うまでもないのですが、彼はいろんなところにおいて神様がきれいにしていってくれたのです。
当他被神修理干净之后，他才能够多结果子，才能够成为神所能够使用的器皿。
その枝を神様がきれいにされたから彼は実を結ぶことができたのです。
修理干净的原文呢也有洁净的意思。
取り除くという言葉の原文にはきれいになるの意味、きれいだという意味も含まれています。
其实如果我们对葡萄就是对一些农业比较有些兴趣，我们就知道葡萄树的枝子哦，若不修理干净哦，你不去洁净这些东西哦，它是会影响 葡萄树结果子的。
農業に少し興味がある方なら分かると思いますけれども、ブドウの木というのはその枝をきれいにしてあげないと結ぶ実に影響が出てくるのです。
所以我们看见当今天神管教我们，当今天神将我们修理干净，是为了要我们结果子。
なので今日神様が私たちをお叱りになるのは、また取り除くのは私たちに実を結んでほしいと思っておられるからです。
所以主耶稣才会跟我们说，我们必须要藏在他里面，他就藏在我们里面。
なのでキリストはこのように言うのです。私のうちにとどまりなさい。私もあなた方のうちにとどまります。
因为当我们在主里面，我们才能够得以洁净。
私たちがキリストのうちにとどまるのなら、私たちはきれいにされるのです。
我们在主里面，我们才能够得蒙保守。
私たちがキリストのうちにとどまるのなら、私たちは主の守りを受けるのです。
所以主耶稣说：“你们离了我，你们什么都不能做。”
なので神様はこのように言うのです。私を離れてはあなた方は何もできないのです。
若今天我们离了主，我们背弃了我们的信仰。我们就从此与主无关了。
もし今日私たちが主イエスキリストを離れ、私たちの信仰に背を向けてしまったら、私たちはもう主と何の関係もないのです。
我们可以想想加略人犹大，他想靠自己得到一些好处，可是他的结局却是悲惨。
どうぞイスカリオテのユダのことを思い出してみてください。彼は自分の力で何かいいものを得ようとしましたけれども、その結末というのは悲惨なものだったのです。
第二、
二つ目、
什么是多结果子呢？
多く実を結ぶとは何だろうか？
基督徒要结的果子与圣灵所圣灵的果子当中九个内涵是有相辅相成的关系在里面的。
キリスト者の結ぶ実、御霊の実というのは、この9つはそれぞれが補い合っているのです。
而多结果子，简单来说，就是我们要更多去学习在基督里有好行为，能够荣耀神的行为的这些内涵。
多く実を結ぶということを簡単に言うのなら、私たちはキリストのうちにあって、キリストに栄光をお返しする、またキリストのうちにあって、良い行いをするというようなことです。
真正相信耶稣的人，没有所谓的越信越坏的。
本当にキリストを信じている者は、信じれば信じるほど悪くなっていくようなことはないのです。
如果信耶稣是越信越坏，那全世界有多少人敢信耶稣啊？
もしキリストを信じれば信じるほど悪い人になっていくのなら、この世界のどれ、この世界ではキリスト教を信じようと思う人はいないと思います。
我们知道我们今天信耶稣是越信越好，越信越善良，对不对？
皆さんも分かっていると思います。キリストを信じれば信じるほど私たちは良くされています。いきます。私たちの心はより良くされていきます。
就有一个会众曾经跟我分享，他为什么要信耶稣，就是因为他发现信了耶稣，基督教里面有很多观念是他所不曾拥有的。
ある兄弟がこのように分かち合ってくれたと。ことがあります。彼がなぜキリストを信じているかというと、キリスト教のうちには彼が今までに知らなかった概念が多くあったからという。
有很多善的出发点、善的原则是他从来没有想过的。
良い原点が、良いものがそこにはあったのです。彼が今まで思いもしなかったようなものです。
所以他愿意来到教会来听到，就是这个原因。
彼が喜んで教会にメッセージを聞きに来た理由がそれなのです。
我相信一个由心而发、全然相信耶稣基督的人、他的生命 是有颜色的。
私は心から完全にイエスキリストを信じる者の命はカラフルなものだと思っています。
因为他生命里面是有圣灵所结的果子。
なぜかというと、彼の命の、その人の命の中には御霊によって結ばれる実があるからです。
每一个人都不一样，所结的果子也当然都不一样。
人それぞれです。なので、それぞれが結ぶ実はもちろん違ってきます。
如果今天果子，我们的属灵的果子有颜色的话，
もし今日御霊の実に色があるとしたら。
其实我们会发现基督徒的生命果子应该是五颜六色的才对。
キリスト者のこの命の実というのはカラフル、色とりどりでなければならないことに気づくと思います。
有些颜色可能会深一点，有些可能会浅一点。
音が、色がとても深いものもあれば、ちょっと薄いようなものもあるかもしれません。
可能有一些广一点，有些狭窄一点。
いろんな色があるものもあれば、偏った少ない色のものもあるかもしれません。
但是绝对不会什么颜色都没有。
そこに何の色もないことなんてないのです。
也就是说，今天我们信了耶稣之后，上帝会塑造我们的生命，会让我们生命当中有多种不同的品好品好品行跟好行为。
今日私たちがキリスト者であるのなら、神様は私たちの命を作り変えてくださって、私たちのうちに良い行いを与えてくださるのです。
有些可能容易学一点，有些可能比较难学一点。
その、それを習得するのが得意なこともあれば、不得意なことも難しいこともあると思います。
但是重点就是我们一定会去学习，因为我们想要越来越像耶稣。
けれども大切なのは私たちはきっとそれを習得しようと思うと思います。
不论如何，当今天我们信了耶稣，我们就是连接在葡萄树上的枝子。
どのようにせよ私たちが今日キリストを信じたのなら、私たちはそのブドウの木につながれているのです。
而多结果子就是我们生命当中的需要。
多く実を結ぶことは私たちの命において必要なのです。
因为主耶稣说了，凡结果子的人才会被修理洁净。
なぜかというと、神様は多く実を結ぶものを刈り込むというのです。
一个枝子若没有果子，你怎么去修，怎么去剪？
もしその枝に実がなければ、どのようにして刈り込むことができるでしょう？
而修被修剪干净的人，他才会在更多的结出更多美好的果子来。
そして刈り込まれたもののみがより多くより美しい実を結ぶことができるのです。
我们应该都买过葡萄吧？
皆さんきっとブドウを買ったことがあると思います。
我们今天买葡萄，我们是尽量选漂亮又多的来买。
きっと皆さんブドウを買うときにはより綺麗なものでより多く実があるものを選ぶと思います。
还是我们会选越少的越好，越不好看的越好来买。
少ないものを選んだり、綺麗ではないものを選んだりする人はいないと思います。
有没有人说我选的是后者？我都是选那最差的买。
後者を選ぶ人がいたらぜひ教えてください。
我们的心态应该是我想要用最低的价钱买最好的。
きっと皆さんは最も安い値打ちで最も良いものを買いたいと思います。
有没有人说我要用最贵的来买最差的？
ここには最も高いお金で最も良くないものを買おうとする人はいますか？
如果今天我们的生命不好看，
もし今日私たちの命が綺麗でなければ、醜ければ、
我们就不敢将自己呈现在神还有世人的面前。
きっと私たちはその自分の命を神様の前に人の前にさらけ出すことはできないと思います。
所以圣经告诉我们，今天我们要在基督里，我们才能够多结果子。
なので聖書はこのように言っているのです。キリストのうちにとどまるのでなければ実を結ぶことはできないのです。多く実を結ぶことはできないのです。
而当我们常在基督里，那是我们与主的关系的一种呈现。
もし私たちが常にキリストのうちにとどまるのであれば、それこそが私たちの信仰の表れだと思います。
而当我们有个全然的信心，我们才会愿意更多的委身，才愿意的更多的顺服。
私たちのうちに完全なる信仰があって初めて私たちは完全に身を委ねて完全に従っていくことができると思います。
如果我们真的是全然相信、全然信靠、全然认可的时候，今天没有任何事情可以让我们与神的爱隔绝。
もし私たちが完全に神様を信じて委ねて寄りすがっていくのであれば、今日どのようなことも私たちをキリストの愛と切り離すことはできないのです。
而如果我们常在基督里，我们就能够经历主与我们同在的那一种过程，还有喜乐。
もしキリストのうちにとどまるのであれば、私たちは 神様の愛を経験するそのような過程を体験することができると思います。
我们有没有常常读经祷告？我们有没有常常亲近神？
皆さんはよく聖書を読んでいますか？よく神様に近づいていますか？
我们有没有常常敬拜神？我们有没有凡事对神都有信心？
皆さんはよく神様を礼拝し、どのようなことにおいても神様を信じきることができますでしょうか？
我们日常生活的规范就决定了我们有没有藏在主里面。
私たちの日常生活そのものが私たちがキリストのうちにとどまっているかを決めることができると思います。
聖经的应许是什么？
聖書の約束は何でしょうか？
当我们藏在主里面，主也藏在我们里面。
あなたが私のうちにとどまるのなら、私もあなた方のうちに中にとどまります。
这时候我们才能够经历神在我们生命当中的帮助还有恩典。
この時に私たちは初めて神様が私たちの命の中、人生の中における助けを体験することができると思います。
第三、
三つ目、
要長大成熟才能夠多結果子。
成熟して初めて多く実を結ぶことができます。
希伯来書5章13到14節說、凡只能吃奶的呢、都不熟練仁義的道理。因为他是婴孩，唯独长大成人才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。
ヘブル人への手紙5章13から14節にはこのように書かれています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子のなのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。
我们都知道婴孩很可爱，对不对？
皆さんは赤ちゃんがとても可愛いのをご存知だと思います。
最近教会生养众多，
私たちの教会は最近赤ちゃんに恵まれています。
有时候看到这孩子们都会想要去抱他们。
このような赤ちゃんたちを見ると抱っこしたいなというふうに思うと思います。
你看他在地上爬来爬去滚来滚去，然后你再抱着他，抱着他是不是感觉这种很可爱，就是所谓的很想去抱他，对不对？
その赤ちゃんが床でハイハイしたり寝っ転がったりしていると、あなたはその子を抱っこしたいなと思って抱っこすると思います。このそれがもうそれ自体が可愛くて仕方ないと思います。
但是如果一个大人像孩子一样在地上滚来滚去哭来哭去要求你抱，
けれどももし大の大人が寝っ転がってそこであなたに抱っこしてほしいというのならどうでしょうか？
弟兄姐妹可不可爱？
その人はどうでしょうか？可愛いでしょうか？
大家要试试看。
皆さんどうぞ試してみてはどうでしょうか？
如果你结婚了回家去跟你另外一半，你就躺在地上哭闹说抱っこ抱っこして。
もしあなたが結婚しているのなら、家に帰ってあなたのパートナーに、床で寝転がって泣きわめきながら抱っこして抱っこしてと言ってみてください。
可能性、你的另外一半下一秒可能先打个电话说对不起，这个有没有哪家医院可以接受一下我的另一半？
もしかしたらその瞬間にあなたのパートナーは病院に電話して、うちの旦那を引き取ってもらえないでしょうかというふうに言うかもしれません。
如果我们信主很久了。
もしキリストを信じて長ければ、
我们去教会很久了。
教会に行って長く時間が経っていれば、
我们却只能像婴孩一样喝奶。
長く時間が経っているのにもかかわらず赤ちゃんのようであるのなら、
我们只能像婴孩一样在地上这样子爬来爬去。
赤ちゃんのように地上でハイハイしたり寝転がったりすることしかできなければ、
我们今天长不大，吃不了干粮。我们就结不了属灵的果子。
もし私たちが成長して硬い食物を食べることができなければ実を結ぶことはできないのです。
有一次我去朋友家，然后我去逗弄他的孩子。
友人の家に遊びに行った時にその子供をあやかしました。
我剥了一小块蛋糕要给他吃。
ケーキを一口彼その子供に分け与えようとしたのです。
然后我的朋友就马上制止我，跟我说。婴孩的内脏呢还在发育，现在还不能够给他们吃干粮。
すると私の友達はすぐに私を止めて、赤ちゃんの内臓は今まだ発達の中にあるので、硬い食物を食べることはできないのです。
婴孩因为身体的关系，本身就不能够吃太好的东西。
赤ちゃんは体の関係上、もともと 栄養がたくさん含まれているものを食べてはいけないのです。
所以我们常常看见，抱着宝宝的母亲在餐厅吃饭的时候，婴孩就是只能干瞪眼看大家吃得津津有味。
なので皆さんレストランでこのような場面を見ることはないでしょうか。赤ちゃんを抱っこしているお母さんがいたとしても、そのレストランでその赤ちゃんは前にある食物を食べることはできず、ただ見ることしかできないのです。
有一次我在看视频的时候，就看到一个婴孩，每次他母亲夹菜，他就把嘴巴张开想吃。
あるビデオを見たことがあります。赤ちゃんはお母さんがおかずを取るとその度に口を開けてそれを食べようとするのです。
結果每次他嘴巴一张开的时候，他妈妈就把这个奶瓶往他嘴巴一塞。
するとその赤ちゃんが食べようと口を開けよう。食べようと口を開けるたびにそのお母さんは母乳瓶をその子供の口に押し入れるのです。
他只能睁大眼睛看着这个，这些好吃的东西进了妈妈的口中。
その赤ちゃんは目を見開いて目の前の美味しそうな食べ物が硬い食物が母親の口の中に入っていくことを見ることしかできません。
当我们的属灵生命就像一个婴孩。
もし私たちの霊的な命が赤ちゃんのようであるのならば。
我们也是干瞪着眼，看着上好的属灵福分从我们的眼前溜走。
私たちは目を見開いて、良い実が、御霊の実が私たちの前にあるのを見ることしかできないのです。
就算神想让我们吃，也不敢给我们吃。
もし神様がそれを私たちに食べさせたいと思っていたとしても食べさせることはできないのです。
因为我们发育的还不完全。
なぜなら私たちの発達がまだ足りていないからです。
可是我们一定要知道，是一成不变的牛奶好喝，还是有各种味道的干粮好吃？
けれども皆さんよく考えてみてください。一体あの哺乳瓶に入っているミルクが美味しいのでしょうか、それともありとあらゆる味がある硬い食物の方が美味しいのでしょうか。
当我们还是婴孩的时候，我们是理所当然的要喝奶的。
私たちがまだ赤ちゃんであるとき、幼子であるときは、私たちはもちろんミルクを飲まなければなりません。
可是当我们成为一个成年人了，有谁愿意三餐都喝牛奶？
けれども大人になって。毎日3食ミルクを飲みたいっていう人はいるでしょうか。
大家可以试试看，一个礼拜当中三天，每天就喝三杯牛奶过日子。
皆さんどうぞ試してみてください。1週間のうちで3日間、3食ミルクしか飲まないということを試してみてください。
估计一个礼拜之后，大家都不敢再碰牛奶了。
もしかしたら1週間が過ぎたら、もう皆さんはもう決してミルクを触りたいと思わなくなると思います。
所以我们可以想象，如果我们只能喝奶，
なので皆さんどうぞ考えてみてください。もし私たちがミルクを飲むことしかできなかったら、
那是一件多么枯燥乏味的事情。
それはなんとも悲しい哀れなことでしょう。
所以我们要更多的敬畏这一位永生的上帝。
なので私たちはこの永遠の命の言葉を持っている神様をもっと経験する必要があるのです。
我们需要长大成人。
私たちは大きくなって成熟する必要があるのです。
我们才能够明白干粮是比奶更加有营养的。
そうして初めて私たちは硬い食物の方がミルクより栄養があることに気づくことができます。
而我们成长了，我们才能够吃更营养的食物。
成熟して初めて私たちはもっと栄養がある硬い食物を食べることができます。
所以我们从圣经当中就看见，圣经要求我们要成长。
聖書を見てわかると思いますけれども、聖書は私たちに経験を積んで成熟になることを求めておられます。
因为只有成长，我们在主里面才会有更丰富的人生，我们才有办法真正来经历神要给我们的恩典。
成長して初めて私たちは主にあってより豊かな命を得ることができるのです。
我们有没有预备好自己来承受上帝要给我们的恩典了吗？
皆さんどうでしょうか。神様のより良い恵みを受け取る準備はできていますか？
我们预备好了承受神要给我们的属灵福分了吗？
皆さんは神様からの御霊の実を受け取ろうと恵みを受け取る準備はできていますか？
有些属灵的福分是需要我们亲身去经历的。
御霊なる恵みというのは 実際に経験しなければ、経験を積まなければならないものがあります。
比如说信心。
例えば信仰です。
信心是我们在经历的一些苦难、一些挫折，我们紧紧抓住神，我们在基督里更加成长，才会拥有。
この信仰というのは私たちが苦難を経験してキリストの内にあってキリストに寄りすがって掴んで成長していくことによって初めて持つことができるのです。
可是当我们竟还是一个婴孩的时候，我们就绝对承受不了神要给我们去学习的信心的挑战。
けれどももし私たちが幼子であるのなら、神様が私たちに与えようとしておられる挑戦にを耐え抜くことは決してできないと思います。
而如果我们没有信心，我们怎么样来承受神要给我们一切的丰富？
もし私たちに信仰がないのなら、神様が豊かに与えようとしておられるものをどのようにして受け取ることができましょう？
这个时候我们就只能看着别人吃三斤海味，我们就只能叼个奶瓶。
その時に私たちは目を見開いて、他の人がごちそうを食べているのを見ている中、傍らで哺乳瓶を口にすることしかできないのです。
所以圣经告诉我们，我们要长大成熟。
なので聖書は言うのです。成長しなさいと、経験を積む必要があると。
唯有我们长大了，我们跟过去告别了，我们才会经历神要赐给我们的丰富人生。
私たちが大きくなって過去と別れを告げて、初めて私たちは神様を経験するチャンスが与えられるのです。
在主里面的人生是怎么样的人生呢？
キリストのうちにある人生とはどのようなものでしょうか？
是在痛苦当中有安慰。
それは痛みのうちにあっても慰めがあるものです。
是在没有办法被安慰的时候，我们仍然有安慰。
それは慰められない時でさえも慰めを受けることができるのです。
是在彷徨当中有平安。
さすらいの中にあっても平安があるのです。
是在苦难当中仍然有平安的那个平安。
苦難のうちにあっても平安がある、そのような平安なのです。
是在失落当中有盼望。
失望の中にあっても希望があるのです。
是在绝望的时候仍然有盼望的那个盼望。
絶望のうちにあっても希望がある、そのような希望なのです。
是我们的人生所有的劳苦愁烦，有耶稣基督来担当我们的重担。
私たちの人生のどのような苦悩や煩いがあっても、キリストが担ってくださるものなのです。
当我们有所有的悲伤，所有的这些劳苦重烦，能够有一个人愿意听我们讲，愿意听我们承担的时候，那是一个何等大的福分。
私たちの悲しみ、苦労、痛み、煩いを誰かが担ってくださるというのならは、何たる恵みでしょう。
当我们走在这个正确的道路上，我们爱神，我们也学习更多的爱人，我们对神有信心，我们就能够成为新造的人。
私たちがこのような正しい道の上を歩むときに、神を愛し、人を愛し、神に信仰を抱くのなら、私たちは新しい人とされるのです。新たにされるのです。
而当我们愿意更多的来亲近神，愿意更多的来敬拜他，我们愿意更多的荣耀他，我们就会更多的来明白他是怎么样子的一位神。
私たちがより神様に近づき、礼拝し、そして神様にの栄光を表そうと思うなら、私たちはその方がどのような神様であるかを知ることができると思います。
我们就能够向下扎根，就能够向上结果。
そのようにして私たちは下に根を張り、多く実を結ぶことができると思います。
我们就能够长大成熟，也能够多结果子。
私たちは大きくなり成熟し、多く実を結ぶことができるのです。
弟兄姐妹，信主的人有永生。
兄弟姉妹の皆さん、キリストを信じる者には永遠の命があるのです。
今生不过是神磨练我们的一个过程。
今ここに与えられているこの人生というのは、神様が私たちを磨かれるそのような過程でしかないのです。
就算我们的生命再长，与永恒比起来，仍然只是一瞬之间。
私たちの人生がどれほど長くなろうとも、 長く生きようともそれが永遠のうちにあってはほんのささやかなものでしかないのです。
所以我们在主里，我们一定要学习敬虔的功课。
なので、キリストのうちにあって私たちは
敬虔、
経験な、経験であることを学ぶ必要があります。
ヨハン福音十四章二十一節说。主耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”
ヨハネの福音書14章21節にはこのように書かれています。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。
23-24節又说：人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道。我们所听见，你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。
また23-24節にはこのように書かれています。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。
这是圣经的应许。
これは聖書の与えてくださった約束です。
求主帮助我们。让我们能够更加的爱主。
神様がどうぞ助けてくださって私たちがより神様を愛していくことができますように。
因为当我们更多爱主的时候，我们才会遵守他的命令，我们才愿意去遵行。
私たちがより神様を愛するときに、私たちはよりその戒めに従っていくと思います。
愿神祝福他的话语。
どうぞ神様が自らの言葉を祝福されますように。
最後に祈
ります。
我们在天父父神，我们感谢赞美你。
天のお父様、感謝と賛美を捧げます。
主啊，求你帮助我们能够向下扎根，也能够多结果子。
どうぞ神様、私たちが下に根を張り、多く実を結ぶことができるように助けてください。
因为唯有我们连结于基督，我们才能够结果子。
私たちがキリストのうちにとどまるのなら実を結ぶことができるからです。
求主赐下恩典，赐下智慧，赐下能力。
どうぞ神様、恵みを、知恵を与えてください。
帮助我们不以世上的事情为念。
力を与えてください。私たちがこの世にあって生きることがないように。
而是以主的事为念。
ただ神様のうちにとどまっていくことができますように。
也帮助我们能够更加的成熟。
私たちを助けてください。私たちがより成熟していくことができますように。
好，让我们能够荣耀主你的名。
そしてあなたの栄光を表すことができますように。
我们这样祷告，奉耶稣基督圣名。
この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。
アメン。